皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は観光立国の新時代です。最近になりましてですね、日本中やっぱり外国人観光客の方をよく見かけるようになりました。ちょうど為替が円安でありますから、ヨーロッパあるいはアメリカあるいはそのアジア方面からですね、日本へ来る旅行が非常にまあ有利になってるんですね。まあ、そういうこともあるかと思いますけども、本当に日本中いろんなところでですね、外国人観光客の方を多く見かけるようになりました。定期的に行っております京都藤原塾で、先週、京都に行ったんですけども、やはりその京都の街の中もですね、外国人の方本当によく見かけるようになりました。最近はあのスペイン系の方が多いそうでありましてですね、本当にあの日本っていうその国のね、政治や経済が非常に混迷している中でもですね、やっぱり日本の良さをなんか知っているんでしょうかね、多くの外国人の方が訪れているようですね。そしてあの例えば京都の街なんかはですね、同時にあの着物を着ている人をやっぱりよく見かけるようになりましたね。ちょうどあの南座のですね、顔見世の歌舞伎にも行ったんですけども、歌舞伎座の中にもその着物を着ている人ずいぶんいましたね。でもちろん女性の着物姿も見ますが、あの男性の着物姿もですね、増えてきたように思います。ですからその観光立国ということでですね、本格的にあの日本動き出したんじゃないかなって感じがするんです。で、あの今般ですね、観光立国推進基本法という法律が制定されましてですね、改めてその観光ということでね、国づくりをしていこうということで、随分その盛り上がりが始まってきたところなんですね。本当にその不況だとは言いながらもですね、実際にそういうコツコツとした積み重ねの上にですね、新しい地域の発展、国の発展があるわけで、中長期的な観点からですね、さまざまなその観光に取り組むことで改めて地域が蘇っていくということがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。でやっぱりこの日本の魅力というのは、いろんな方がもうすでに言っておりますけども、ある種やっぱりそのなかなか説明がつかない部分にその焦点が集まるんじゃないかなと思うんですね。ただ単にですね、その説明書きに書けるような、日本のその姿ではなくて、それ以上のなんか体感しないとわからないような魅力というのが日本はやっぱり非常に強いんじゃないかなと思うんですね。ある意味で言ったら、あまり合理的な街で国ではないというんでしょうかね、合理的な街づくり、合理的な国づくりではない部分がありますので、なんかそういうところをですね、やっぱりその多くの外国人たちが 見届けてるんじゃないかなと思うんです。でそのこれは観光の基本だと思うんですけども、観光というのはですね、地元に住んでる人たちと外国から来てる人たちの共同作業によって実は行われるんですね。地元の人たちにとってみれば、こんなものは昔から当たり前だと思うものに対して外から来る人がですね、それはなんか素晴らしいものだという思いを抱くと。でこの両者がですね、一緒に力を合わせると、それが観光資源として、しっかりと自立していくんじゃないかなと思うんですね。実際にそのこの両者のですね、協力関係というのがちゃんとないとですね、例えばその観光地がですね、外から来た人に荒らされて終わりになってしまったり、あるいはそのいくら地元のことだけでね、地元の常識だけでこうやっていてもですね、全然外国人あるいはそのよそから来る観光客が来なくて不発に終わったりということがあるわけなんで、やはりその観光の基本はですね、地元と外とのこの縁結びと、地元と外との面をですね、同じところに向けて、そしてそれぞれの思いでですね、盛り上げていくというところにあるんじゃないかなと思うんです。あの遠山号のお話をですね、このインターネットラジオでも随分させていただいたと思うんですが、この遠山号もですね、私も非常に好きでありまして、これからね、また改めて多く行こうと思うんですけども、その秘境であるとよく言われるんですね。しかしこの秘境であるというのはですね、反面その非常にその複雑な問題を抱えておりまして、秘境であるというがゆえにですね、じゃあ便利にしたらどうなのっていう話を、地元の人が言い出せば、それは秘境でなくなるわけですね。例えばその自然が脅威があるからといってですね、とにかくコンクリートで固めちゃったらですね、それは便利になるかもしれませんけども、それは秘境でもなくなってしまいますし、逆に観光客も来なくなってしまうでしょうね。 じゃあこの秘境を最後まで売りにしようと思えばですね、地元に住む人がいなくなっちゃうわけですよね。あんまりにも自然が過酷ですとですね、やっぱりこの人が住めなくなりますから出ていっちゃうわけでありまして、ですからそういう意味ではですね、この秘境という言葉もですね、実はその人間がですね、ほどほどに調整して初めてですね、まあ、双方にとって、すなわちそこに住む人からも外から来る人からも両方から受け入れられる秘境というものになるんじゃないかなと思うんです。ですからやっぱりですね、どんなそのまあ地域にしろですね、中と外とのね、人的な交流を深めるっていうことを最初にきちんとやらないとですね、観光地っていうのは決して盛り上がっていかないという私はいつも思うんです。で、今日本中ですね、この観光ということでいろんな取り組みがなされております。例えば農業と組み合わせたり、まあ、景観を復元したり、あるいは食で行ったり教育で行ったりですね、まあ、いろんな形でこの観光ということをやっておりますが、地域の観点から言いましたらですね、いかにそれで、まあ、地域のその定住者人口を増やすかというところが観光の最後のゴールに行くんじゃないかなというふうに思うんです。もうすでにですね、もう過疎化という言葉がですね、もう陳腐化するぐらい地方は人が流出してしまっているわけですね。で、人が流出してしまったところにですね、どうやってこの人を呼び戻してくるかというのが地域にとっては極めて切実な問題なんだろうと思うんですね。そうなってきたときに、まずとにかく人が訪れてくれる、これが観光でありますから、まあ、そこを起爆剤にしてですね、最終的にはこの定住人口を増やすというところに落としどころを持っていくのが観光政策の、まあ、最後のやっぱり目標になるんじゃないかなと思うんですね。で、そういうことを考えますとですね、このやっぱりこの住むための環境整備というのはものすごく大切なことなんですね。で、それって決してですね、その交通を便利にすればいいというもんでもないんです。逆にですね、あんまり交通が便利ですとですね、ストロー効果といいまして、その地域にいる人たちがどんどんその都会に出ていってしまう、あるいは証券が都会に吸い取られてしまうということもありますので、何でもかんでも便利にすればいいというもんじゃないんですね。むしろこれはですね、本当に全ての原点でありますけども、その土地の衣食住をその土地に住む人たちが満喫するというところにその、まあ、一番の要がありましてね、結局この土地はある意味で言ったらこういう面では都会より不便なんだけど、逆にこういう面でそのメリットがあるということでね、まあ、言ってみれば個性みたいなもんでしょうかね。多少はある意味で不便な部分が逆に個性として光るというぐらいのですね、戦略的なこの力を持ってですね、その土地の衣食住っていうのはしっかり設計しなければいけないんじゃないかなというふうに思うんです。よく最近里山の復興ということで里山の復興に向けたさまざまな取り組みが行われておりますけども、まあ、もうすでに私は言うまでもないですけども、里山をちゃんと守るためには木をしっかり使うということをその麓の集落で行わないとダメなんですね。里山というのはですね、とにかくよく切らないとダメなんです。切らないと里山っていうのはどんどん荒れていきますので、従いましてその切った木をですね、使う何かが仕組みがですね、その村にないといけないんですね。ですから例えばですね、風呂は薪で沸かすとか、あるいは直接薪をくべるのが大変であれば薪を利用してエネルギーを作るとかですね、何かいろいろ考えていかないと実際に里山を維持するっていうことはできないんですね。それから例えばですね、地元でなかなかそのお金が落ちないという何て言いましたか、嘆きを聞きますけども、まあ、こんなのもですね、まあ、地産地消という観点から何か仕組みを作らないといけないんですよね。観光というのはさっき申し上げましたように、地元とそれから外の力の両方の相乗効果によって行われるものですから、やっぱり何かルールを作っておかないと観光地というのは荒れてしまうか、全く誰も来ないか、どっちかになってしまう可能性が高いんですね。そうしますとですね、まあ、本当にルール作りの中でこの地産地消というのをですね、どのようにやっていくかということを考えないといけません。例えばホテルの中にいればですね、やっぱホテル料金でみんなね、なんかお金取られますよね。あんまりそれが高いとですね、お客さんも怒り出しますけども、まあ、そのホテルを維持するお金であれば皆さんこう払うわけでありまして、まあ、同じようにですね、この地域に来ればですね、やっぱりこの地域の雇用を支えるというものがなかったら、まあ、言ってみればそのやがてその観光地も消えてしまうわけなんで、観光地を守る付加価値としてですね、何がしかのお金をやっぱり都会の人も払わないと、まあ、そのサービスや自然を享受するということはできなくなるわけですね。まあ、非常にそういう意味に言いましたら非常に厳しいことなんですけども、やっぱり何かこの地産地消ということを含めてですね、まあ、その地域にお金がちゃんと落ちて、そしてお金が回るような仕組みっていうのはやっぱ作っていかないと、なかなかその観光地を守るってことができないと思います。そう考えてくるとですね、やはりその観光地というのは特定の人たちを対象にしたファンクラブみたいなもとに支えられている部分を基礎にしないと難しいと思うんです。 ビジネスで言いましたらですね、一元さん相手ではなかなか観光地っていうのは本格的な開発が難しいんじゃないんでしょうかね。なんかこれ全てのビジネスに共通しておりますけども、やっぱり特定のお客さん、リピートしてくれるお客さんっていうのをね、ファンクラブみたいのをしっかり作って、そういう人たちの力によって基本的な部分は支えていって、まあ、その周辺にですね、一元さんたちがいるというのがですね、やはり観光の世界でもビジネスの基本的な持ってき方なんではないかなって感じがするんですね。で、このやっぱりその観光の中、観光っていうのもどんどん変化していきますので、目玉となるですね、観光地にしろ、考え方にしろ、取り組みにしろ、変化していきますから、やっぱりその特定の人たちがいつもこの橋進撃通ってくれる、まあ、そういう人たちをですね、中核にしながらですね、まあ、地元をと一緒にですね、まあ、定住人口も増やし、まあ、なんかいろいろとね、都会と農村、都会と地方との交流を深めていくというやり方がですね、まあ、一番現実的なんじゃないかなという感じがするんですね。で、やっぱりその土地土地のですね、やっぱりそれらしい衣食住というのがやっぱあるわけなんで、その土地にふさわしい衣食住というものをみんなが満喫できるようにですね、いろんなことを持っていくのがですね、結果的に一番素晴らしい観光地を作る方法なんですね。ですから、その最初どうしても観光というと目が外に行きがちで、どうやってその人を連れてくるかって話になりますが、実際まあそれも非常に重要なんですけども、一番その原点の部分はですね、その土地に住む人たちがその土地の衣食住を満喫して住むということですから、やっぱりそこに住んでる人たちがですね、どうやったら住みやすくなるかということに向けてですね、やっぱり都会もですね、ちゃんと協力した方がいいと思うんですね。それをちゃんとやらないとですね、なんとなく物憂げにですね、まあ、外をですね、恨めしく思うような観光地になりかねないんでですね、まあ、そういうところが非常にその観光の難しいところであると同時に面白いところなんじゃないかなと思うんですね。海外から多くの人たちが来るとですね、日本人と同じようなことをみんな今やっていくんです。温泉に入るのも当たり前でありますしですね、こんな田舎にというところにですね、外国の人も来ておりますんで、まあ言ってみれば本当にその世界は一つになっている中でですね、ここにこんなすごいものがあるという自分だけの体験を皆さん求めてるんでしょうね。ですからやっぱりそういう、なんて言うんでしょうかね、大きな、世界のうねりがありますから、一つですね、やっぱりどの地域もですね、まあ、ここで気張っていただいてですね、まあ、都会の人たちの交流を深めながらですね、観光としてです、観光地として勃興させていって、そしてやがてですね、地元にお金が落ちるようになって、そして地元に住めるようになって、で、その、まあ、定住人口を増やしていって、そして地元を復活させていくと、まあ、そういうことをやっぱり進めていかないといけないと思いますね。まあ、いろんな意味で日本は変わり時でありますから、まあ、観光立国推進基本法もできたことでありますしですね、観光立国に向けてですね、いろんな方たちが努力していくと、なんかだんだん5年10年の間にね、結果が出てくるんじゃないかと、まあ、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、観光立国の新時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。